向かいの坂井子ラジオ第230回。どうもどうも向かいです。稲森です。このラジオは向かいが喋り上手になるために金閣寺のふもとからお送りしております。
ほいほい。
はい。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。今年2015年一発目の放送ですよ。
が230回。
そう、縁起いいね。
お
そうなんです。一発目がさ、キリ数字って縁起良くない？
あ、そうね。気持ちいいね。で、これが250とか300回とかだったらもっと気持ちよかったね。
うん、ああ。そうやったらもうちょっと早めに、それを越して、
うん、
踏まえて、越して、
うん、見越して
、
うん、
もっと早く放送始めてよかったね。何年か前の自分に。
なんでの？ちょっとね、言ってあげたいね。時を超えて。
うん、言ってあげたい。あとそして今恥ずかしい、もう新年早々言葉が分からへんかった自分が。
今年も頑張っていきましょう、はい、向井さん。
今年もね、そうですね。
このラジオは向井さんが喋り上手になるべくに続けてるわけやからね。
はい、そうですね。
やっていこう。
そうですね、喋り上手。やっぱ言葉がいっぱい知ってることは喋り上手になる近道でもあるもんで、ね、きっと
多分そうやと思う。
うん。じゃあ今年の方は言葉をいっぱい知ろうっていうやつに。
いいですか、ここで抱負決めちゃって。
今さらっと抱負
決めました。
決めました。言葉をいっぱい知るっていう。
いいと思います。
28歳の抱負にしては。
いいと思いますよ、
はい、でも大事やからね、
うん、
はい、
なんか無目的に生きるよりかね。
確かにね、
なんかこう決めといた方が、うん、
いや今年抱負ないなと思っててちょうどよかった。今パッて出てきて。
なかったんよね、
うん、なんか抱負ないかなと思ってて。
あ、
いや、いい抱負ができました。ありがとうございます。
はい、よかったです、はい、ありがとうございます。
早速
行きますか。
コーナー行きましょうか。はい。向井ブロス、テレビは友達。
はい。
このコーナーは、向井が先週見たテレビ番組の中で、おすすめの番組を紹介して、おすすめ具合を評価するといった企画です。
なるほど。
わかったかな？
わかったかな？いや、でもこれ、向井さん、今週大変やったんちゃう？これお正月の特番とかいっぱいあるし。
あー、いっぱい見た。
でしょうよ。
くっちゃね、くっちゃね。見ちゃね、見ちゃね。そうそうそう、
おせち食べ。
だから見ちゃね見ちゃねやな。うちみんなが食っちゃね食っちゃねしてるところ。これ分かるかな、言ってること。
分かってると思うよ。分かってくれてはると思うよ。
その中でも今年、
うん、
一つ目の番組はこちら、せやねん1月3日新春スペシャル千鳥弁当。
おーい、はい、これは私もなんとなく知ってますよ。あんまりテレビない私ですけど、千鳥さんのロケは今一番面白いって向井さんが言ってるのも覚えてるよ。
覚えてる。何年か前の、
は
い。それが継続して面白いっていう話なんですけど、
はい、
こちらね、千鳥弁当というコーナーなんですが、
うん、
土曜日の MBS でやってるせやねんという番組がありまして、
うん、
そちらの中で昔やってた、今はもうやってなくて。
あ、ほんまに。
今はもう千鳥がレギュラーじゃなくなってもう卒業しちゃったんでないんですけど、昔やってたその千鳥弁当っていう企画を今回、まあお正月新春スペシャルということで、
うん、
もう一回スペシャル版でやったっていうやつなんですけど、この千鳥弁当っていうのは千鳥が、まあ、地方関西のどこかに行って、
うん、
そこで街行く人になんかお弁当の品何かもらえませんかって交渉して、それでお弁当を作るっていう企画で、それ聞けるのが、まあ、10人。
あ、10人、
うん、だけにしか聞けなくて、それでお弁当を作るっていう、コーナーなんですけど、
はい、
これのね、何がいいってね、私ね、1月3日、初めてですよ、今年入って。声出し笑った。
うん、笑い染め。
笑い染めしましたよ。めちゃくちゃ面白かったですね。っていうのもね、
はいはい、
何が面白いんかな、何がいいってね、千鳥と、まあ、ロケが面白いっていうのは、
うん、
千鳥の町の人との触れ合いというか、
うんうんうん、
話しかけてからの感じが面白くて、
はい、
っていうのは、なんか、わからん、それはほんま、千鳥さんが意識してるかとかでわからないけど、その、町のね、声かける人が、すごい年配の人に声かけるというか、
はあ、
多分千鳥のことを、知ってるか知らんか、ギリギリのラインの、
なるほどね。
で、声かけてる印象があって、
うんうん、
で、その、ロケ行く場所も結構田舎ばっかりなのよ。
そうなのね。
うん、都会じゃなくて田舎で、
ああ。
やっぱその畑仕事してるような、
あ、じいちゃんばあちゃん。
じいちゃんばあちゃんとか、もう廃れたお店の、 人とか、もうこの店やってへんやろなっていうぐらい廃れてるところの人に話しかけたりとかするから、そのやっぱりね、出てくる、
うん、
街の人のキャラも濃いんよ。
なるほどね。
それがなんかね、うるさくない濃さというか、
例えばこういうことでね、うん、千鳥さんが話しかけて、うん、わー千鳥さんやテレビ出てる人やわーって、
うん、
最初にあんまならへん。
そうそうそう、ならん感じがすごいいいなって思って、
うん、
となっちゃうと、
うん、
そこでこう線が生まれるというか、
うん、
やっぱその街の人もかって緊張、
構えちゃうよね。
構えちゃう感じがないんよ。
ああ。
やから面白くて。
はあは
あ、なんか普通のもう村に行ったなっていう。
普通の村に。
なんていうかな、笑ってこられてでさ、村の人にさ、
ダーツの旅。
ダーツの旅、あるや
ん。
ああいう感じの人ばっかり出てくるで、ああいう、その、ダーツの旅の場合は、
うん、
そのディレクターの方かなんかで、そんな、こう、その人の感情、引っ張り出そうっていう、
うん、
まあ引っ張り出すけど、
うん、
千鳥の場合はまあ芸人さんやから引っ張り出した上で、
うん、
そこをもっとこう広げたりとか、
うん、
突っ込んだりとかするから、うん、そのまたちょっと
違うやり口で、
やり口があって、ロケがやっぱ面白いなって思うのが、
うん、
もう生かす感じ、ちゃんと街の人たちとか街を生かしてる感じとかが、うん、
面白いと。
面白い。まあ、あと、もう言葉遣いとかも普通に面白いし、言葉遣いでも。なんか、面白かったですね。声出して笑いましたね。
よかったです。
千鳥も面白いし、街の人も面白いし、うん、みたいな感じで。
なるほど。
はい、
じゃあ、この番組を、評価していただきましょう。
はい。
はい、
大向かいがリアルタイムで見て、録画する番組、中向かいがリアルタイムで見る番組、小向かいがリアルタイム、小向かいが流し見する番組として、
はい、
こちらの方は大向かいです。
お、録画して。
はい、見たい番組なんですが、
うん、
ちょっと私今回録画ミスってしまいまして、
あら、
今年まず一番の反省です。
早かったね。
もう一回見たい。いや、うん、もう検証しようと思って、
うん、
見ようと思ったんですけど、ちょっと見れなくて、もし録画してる人おったら譲ってもらいたいぐらい。
どなたかもしいらっしゃればね、はい、
千鳥弁当で DVD 出してほしい。千鳥弁当は本当に面白い。千鳥のロケの良さが詰まった感じになってるので、うん、こちらまた
これがね、
はい、
制作者の人に届けばいいですね、この声が。
ぜひ、はい、お願いします。こちらの番組は、せやねん自体は今でもまた、お昼12時台になると、ロケが2本、違う芸人さんがやってるんで、
うん、
それはそれでおすすめなんで、またぜひ見てください。
はい、はい、
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ今日の曲いきましょうか。
はい。今度はね、
はい。
あ、稲森の、
あ、はい。
持ち込み企画になります。
ちょっと、はい、今、収録が夜も深いということで、
はい、
口気をつけなあかんね、回る感じ。
そうやね。頑張っていきましょう、
はい。頑張っていきましょう。
稲森持ち込み企画です。
はい。
天才になるための2つの方法。
おお。これはどういうことですか。
ですね。
はい。
まあ夕暮れ者弱男に行ったの次回番外公演。
はい。
天才返り咲きというタイトルなんですけれども、
はい、
天才が返り咲くためには、
うん、
そもそも、
うん、
まず出演する私たち一人一人が、
うん、
まず天才であらなければならないんじゃないか、うん、という考えのもとに、
確かにね、
うん、
もう何もできへんもんね、天才になかったら返り咲くこともできへんもんね、
だからまず天才であらなければスタート地点、う
ん、はい、
ということで、
はい、
天才にまずなろうと思いまして、
ほうほうほう、
その天才になるための方法をちょっと調べてきました、
うん、なれるんすか。
いやでも、理論上なれます、
うん、あら、
理論上なれます。この、
ね、朗報じゃないですか。
朗報ですよ、
うん、
このね、みんなの友達、
うん、
Google 先生を駆使して
、はい、
調べてきました。
あら、
ソース元がちょっと怪しいです、
ね、怪しい
ですね、怪しいですけれども、うん、まあ書いてあることはなるほどと思うことが結構あったんで、
まあ、なるほどっていうことはもうそれは、
うん、
全然怪しいことじゃないから、
うんうん、いやいや、それをちょっとね、
はい、
ここで発表してちょっと向井さんにね、
うん、
聞いてもらいたいなと思って、
ちょっと聞いてみましょうか、それは。
はい、
早速。気になりますね。
はい、一つ目いきます。
はい。
はい。決断の回数を減らす。
ほうほうほう。
っていう方法がありまして、
うんうん、
これは、まあ、天才って言われる人、
うん、
まあ、っていうと、例えばね、あの人、
はい、
アップルの、
はいはいはい、 スティーブ・ジョブズ、
はい、ジョブズさんって、はい、いつも同じ格好してるじゃないですか。
してる
してるっていうかしてたじゃないですか。
あ、してた。
黒いセーターにジーパンに、うん、いつも同じ髪型、同じ感じのメガネ、
うん、
あれはなぜか、
うん、
わかります向井さん。
いや、わからへん。なんかもうそれが好きやったんかなっていう。
いや、これが、
うん、
まあ実際好きやったんかもしれませんけど、うん、これね、
うん、
人って生きてると、
うん、
知らず知らずのうちに、
うん、
いろいろ決断してるじゃないですか。
そう、
例えば着るものとか、
うん、
今日何着よう、
うん、
今日朝何食べよう、
うん、
昼ご飯何食べようとかっていうのって、うん、一個一個、まあ、決断じゃないですか。
うん、まあ、確かにね、
うん、そんな重い内容じゃないけど、
うん、
ライト目なやつやけど、
うん、
この決断って、
うん、
一個一個は軽いやつでも、
うん、
数を重ねると、
うん、
結構負担になるらしいんですよ。
へー、
精神力を使ってるらしいんですよ。
へー、そうなんや。
だから、
うん、
スティーブ・ジョブズは、
うん、
その言うたら大きい決断を正確にするために、
うん、
ような、あんな、ね、いっぱい社員がいるような会社で、
うん、
こう大成功を収めるような決断をするために、
うん、
余計な決断を省いていってたらしい
ん
ですよ、
う
ん、つまりは、着るものは、
うん、
今日何着ようっていう決断を、
うん、
あの人は排除したんですよね、
うん。
だから毎日同じこの服を着ればいいって決めとけば、
うん、
まあ、決断する量は減るじゃないですか。
確かにね。
結構迷うと思うね、今日何着ようって。
いや、めっちゃ迷う
よね。
そう、めっちゃ分かる。そのなんていうの、迷って服着た後ちょっと疲れんもんな、家出るとき、
うん、家出るとき、あれ決まらんときって
う
わーってなるもんな、
うんうん、もういやーってなるもんね。
今日ちょっといい人と会うぞ、
うん、
いいとこ行かなあかんと、
うん、
でおしゃれしゃんなあかん、
うん、
どないすんねん、
うん、
これすごいあの決断にね、
うん、
パワー使うと思うんですよ。
確かにね。
だから、
うん、
大きい決断をしなければならない天才は、
うん、
こういう普段の細やかな決断を切っていくっていう
ね。すごいね。
これ伝わってるでしょうか。
いや、これすごい。だってそこにさ、
うん、
決断めっちゃせなあかんなっていう気づくのがすごいよね。
ほ？
え、そうなんですよ。決断を、
うん、
めっちゃすることは疲れるとかさ、
うん、
考えたことないやん。
いや、なかった。
そのために決断を減らすっていう、
うん、
発想がないから、うん、そこに気づくのがすごいよね。
いや、これすごかったんやと思いますよ、うん、
いや、面白い。その話
面白いでしょ、
うん、
これはね、ネイバーまとめさんから拝借しております
まとめてくれた。
まとめたのをさらに稲盛がまとめてきました、
はい、
ということですけれども。
なるほどね。
なかなかいい感じ。
なかなかいい、
うん、じゃあこの感触を頼りに
2
個目いきたいと思います、
うん、はい、
はい、第2個目は、
うん、
1万時間を費やそう。
どういうことですか。
ね、
うん、
これもあのみんなのお友達、
うん、
Google 先生から聞いてきたんですけど、うん、だいたい、
うん、
そのスポーツにしても、
うん、
何か、
うん、
いろんな分野、
うん、
A とかね、
うん、
の分野の天才と言われる人は、
うん、
だいたいその物事に1万時間をかけてるわけですよ、
うん、
結果を出すために。
1万時間がちょっとピンとこうへんで。
ピンとこうへん、
うん、
1万時間、そうやな、あのこれちょっと事前に計算しております、
うん、はい、
例えば1日8時間、
うん、8時間
そのことをやり続けたとしましょう、
うんうん、
そしたらそれを4年ちょい続ければ、
うん、
だいたい1万時間っていうか、だからそういうわけなんですよ。だいたいスポーツのこれを、
うんうん、
だいたいだから1日8時間を毎日やって4年ぐらい積まないと結果って出てないらしいんですよ、
うん、はいはいはい。いや、でもそうなってこと天才めっちゃ増えへん。
まあまあまあ、4
年ちょっとで天才になれるんやったら。
そうですね。ってなると私も、
うん、
あのコンビニのバイトを4年ぐらいやってるんで、
うん、
天才なんかレジ打ちの天才になってないとおかしいんですけど、
うん、
いや、まあ、でもまあスタートライン、
うん、
そこであると、それだけ時間を費やせてないと、
うん、
まず天才のステージにはいけない、ね、
それ4年やったら天才ってわけじゃない、うん、そっから天才になれるかどうかのまずスタートライン立ったってこと。
多分ね、これが下地っていうことなんやと思う、
なんかあやふやな。
多分そこがね、ソースの怪しさですよね。
1万時間。4年やったらもう、稲ももうコンビニの天才やもんな。
まあコンビニの天才やし、向井さんは、
うちはまあ今のバイトあれやけど、前のガソスタが5年半やから
もう天才、
めちゃくちゃ天才や、
超天才になってるはず
ですね。もうやばい、振動や
ガソスタ界
の天才の上が振動かどうか分からへんけど、
うん、でまあこれでも1時間、1日8時間ですよ、
うん、
1日8時間休みなしで毎日続けたらという計算ですから、う
んうん、なんかあんまりパッとせえへんの、それは誰でもなれちゃうね。
うん、それを続けて
るそうそうそう、1万時間はだから1万時間でさ、
うん、
なんか今思ったその一つ目のやつもさ、
うん、
まあ、減らす同じ服着たやつが1万時間、
うん
うん、誰でもなれるね
まあそれを言われてしまうとね、これ今回私の持ち込み企画があれなんですけど、
なんかパッとせえへんね。
ちょっと向井さんあの向井さんなんかあの知りませんか、そしたらこういう天才になる方法、ちょっと
なんかその2つ聞いて
聞いて、
まあ、思ったっていうか、
うん、
結局ここじゃないかっていう天才になるためのね、
うん、
方法の持論やねんけど
持論、うん、あ、いいですよ、いいですよ、
結局これなんちゃうかっていうのは1個あるよ、
うん、教えてください、うん、ぜひぜひ。
あの天才は出会いを大切にするっていう、
なんですかそのキャッチコピーみたいなやつは
これはね、
はい、
いや思ってないけど、結局その世の中の天才って言われる人らがいるじゃないですか、うん、言ったらイチローとかさ、
はい、
言ったらまあビル・ゲイツとか、
はいはい、
いる、その人らってさ、一番初めにイチローが幼少の頃に野球に出会ってなかったら多分天才になってない。
ああまあ、うんうん、はい、
イチローがもしこの時にサッカーをしてしまってたら今のイチローはいないわけで、
はあ、
この時にちゃんと野球に出会ってたから今天才で言えるというか、
うん、
そういう出会いをさちゃんと見極めるというか、うん、まあ、いっぱいあったと思うね、
うん、
野球以外にもそのサッカーもあったかもしれんし、うん、バレーボールとか、
うん、
もしくは習字とか、
うん、
いろいろやってたと思う中でもちゃんと野球を選んだっていうこの出会いを大切にしてる感じ、
これやっていうやつをね、う
ん、ちゃんとその千里眼、千里眼じゃないか分からんけど、
千里眼は
また違う意味
千里眼は
これでやっぱ今年の抱負は言葉を知るやない
や千里眼でもいいんかもしれへん、
一郎、うん、の中でこれやって、
うん、
なったんが、
うん、
野球やったから今のその天才の一郎って、ビル・ゲイツもさ、
うん、
もしさ、
うん、
他のさ、
うん、
ことやってるスケボーとかさアメリカの子やからさ
いやスケボーに夢中になって
たらね、アメフトとかさ夢中になってたらさ、
サマとちょっと違ったか
もしれない、今 Windows はできてないわけですよ、
困るね、
うん、ビル・ゲイツは天才になってないわけですよ。
あ、そう、ね、
ちゃんとパソコンにというもので出会って、
うんうん、
プログラミングをもうにハマってたというか、うん、おーおーって熱狂したから、
うん、
今のビル・ゲイツがあって Windows があって天才がいるわけで、
なるほどね、いや、まあ、うん、そうということはですよ、
うん、
やっぱこのそれをバッと熱中できる、うん、それをもう一日何時間でも続けても苦にならないようなものにまず出会わなければいけないということですね。その上で決断の回数をほら減らして毎日同じ服着て、
うん、
そうですね、1万時間でご飯食べたりお風呂入ったり、
うん、
だから寝てる時以外はそれをするっていうやつにしていくと天才になるということかな。
そうそうそう、まあ、服装とかも何でもいいわけやから。
まあそうやね、それで決断、だいつどこでも行ける感じの、
だから
何でもいい感じの。
だからもう上下スウェットとかでもいいわけやろ。
まあ、
で、食べ物とかもさ、もうそんなことあると、もう毎日カップラーメンとかやったら、
まあまあそうやね。
パーってすぐ食べれるやん。
食べ
る。あと8時間やらなあかんわけやから。
うん、そうやな。で、まあなんか好きなこと、
うん、
何でもいいわ。
うん、
まあ、パチンコでも何でもいいけど。
うん、まあパチンコな、8時間やってた天才、もうそれただのニートやけどな。そうなってきたらニートやな。
あら？
あら？おかしいな。
どこで間違った？
だからほんま髪ひどいなんかな？
あ、天才というのは。
いや今、だってさ、うん、でも当てはまってんもんね、今の。服は何でも、別に今。
今何でもいいわ。決めてない。
決めてない。で、まあ、8時間、まあ、パチンコや思って、パチンコやってるんやったら。
だからネットでもいいよな。
うん。ネットでも。ニートやないか、これ。ニートになる方法やないか。
ニートになる方法やったね、うん、これやっぱだからその難しいね、その出会いがやっぱり大事なんよね、
うん、
何に出会
うか。そうなんです いや、結構これいい議論展開したんじゃない。
いや、これはついてると思うよ。これ私のやつだけやったら、うん、やっぱりちょっと不完全やった、
うん、危なかった。ただのニードを産むだけやった。
そうやな。
まあちょっとね、今回3つ紹介したし、
うん、もしよかったらね、
ね、うまいこと組み合わせてでもいいし、
リスナーの皆さんも天才になれるやもしらん、
そう、ということで、ぜひやってみてください。
はい
はい、じゃあさと、そんな公演の告知をしたいと思います。
はい、
こちらの夕下車よ男にと番外公演天才帰り咲き、こちらの1月30日から2月1日元立成小学校音楽室で行いますので、ぜひぜひ、もうチケット発売してるんで、
はい、
ご予約お願いします。で、こちらの公演の、
お、
あの2大ウェブ企画というものが今回ありまして、
お、
はい、まず第1弾が、帰り咲きムービーという、
うんうん、
こちらの方が1月の7日より、毎週水曜日ですかね、
7日水曜日ですね、
はい、はい、毎週水曜日公演まで、3週間かな、
うん、
4週か、まあ、あの映像の方を
毎週流していくと、
そうそうそう、水曜日にその昔そのメンバーのそれぞれできたことが今ちゃんとできるのかっていう、
なるほど、うん、昔天才的にできたことがさて今できるのかと、
うん、はい、そういうのを実験したムービーを流しますので、ぜひ見てください。
はい、
でもう一つが、1月9日より番外宣伝という、
うん、
こちらの方は、ブログの企画になるんですけども、
はい、
まあ、番外公演ということで、今までやったことないような宣伝方法を考えて、それを実践してみようというのを、写真と文章で追っていくという、
レポートしちゃうよ
って、はい、っていう企画でした。こちらの方が、1月9日より、水木金曜日、
うん、
毎週金曜日の、公開ということで、
なるほど、
はい、ちょっとそうやって盛り上がって、これから1月は盛り上がっていますので、
はい、
はい、両方ともぜひぜひ
お楽しみに、
はい、
はい、
ということで最後メールアドレスいきます。坂一個下の線ラジオアットマークヤフードとco.jp SAKAIKKO 下の線 RADIO アットマークヤフードと co.jp まで、
はい、
はい、じゃあそんな感じで今週終わりましょうか。
そうですね、
ちょっとね口元が緩くなってるので
申し訳ございません、
はい、そんな感じでありがとうございました。ではでは。